こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内田猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。皆様そろそろ気がついてというか定着してくるといいな。月末ですので、月一白熊ということで、香川の消化器内科内科クリニック院長加藤隆之さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。白熊こと加藤です。
だんだんなんか馴染んできてますね。
はい。
なんかこれからですね、真面目に健康とか体の話をお聞きするんですが、はい、今日のテーマは空腹についてお聞きしたいんですよ。
空腹、
うん、はい、あれですよ、最近こうお医者様が書いた本で、はい、空腹が体を若返らせるというか、うん、みたいなのでヒッツァ君ってますでしょ。
はい、南雲先生が書いたやつ
ですね。あ、名前言ってるし、はい、はい、ベストセラーになっていたりとか、はいはい、それは本当なんだろうか、空腹の時に体の中では何が起こってるんだろうかっていうのがまず第一の疑問、
はい、
そして、よくですね、食べたいのに時間がないとか、
はい、
今移動中ですみたいな、車運転してまして、はい、非常に空腹を抱えることが多いですね私、はい、その時私の体はどうなっているんだろうかと、
はい、
まあ、そういうことを、ね、接しているうちにぜひ白熊先生に聞いてみようと思いまして、うん、
なるほどなるほど、うん、まず基本的にその空腹感っていうのは、車がガス欠になってエンプティランプがつくのと同じ体から のエマージェンシーサインなんです、
はい、
このまんま栄養摂取しない状態でいると動けない状態になるから何か食べてねっていうサインなんですよ、
はい、
で具体的には血糖値で、うん、脳がそれを判断します、
はい、
血糖値が下がってくると実は脳みそっていうのはブドウ糖でしか動けないんです、
はい、
なのでブドウ糖が下がる状態というのは脳にとってはとっても危険なので、これ以上血糖値が下がると危ないから、はい、とにかく何か食えっていうサインがそもそもの空腹感なんですね、
はい、
うん、それでその空腹の状態をほったらかしにして栄養不足になれば、うん、当然ぶっ倒れるわけです、
はい、
うん、でそれを分かった上で必要最低限の栄養を体が満足しない程度に入れてあげましょうっていうのがいわゆる空腹健康法であったり、うん、そういうものにつながってくるんですね。だからただ単に食べなければいいって問題ではないんですよ、
はい、
だからやっぱり必要最低限のものは入れなきゃない、
うん、
ただ入れすぎないようにしましょうっていうことです、うん、
入れすぎると要するにカロリーがオーバーになって結局体についていくってことなんですよね。
そういうことなんです。いわゆる目があるっていうことなんですよね、
うんうん、
うん。それでアメリカの研究なんかで実際に正常に摂取するカロリーの3割減のカロリーに制限した猿を10年間飼った実験をやって、
はい、
やっぱりカロリー制限した猿は若々しいまんまで、
へ
ー、食い放題食わせた猿は年なりにどんどん老けていくっていう比較実験が実際にあったんですね。
そうなんだ、
うん、はい、それでそのなぜ若々しさが保たれたかっていうと、
うん、
その空腹の状態が続くと体が消費モードになるんです。まず第一に、
はい、
そのままカロリー浪費してるとぶっ倒れちゃうので、
うん、
省エネモードになる、
うん、
要するにおなろうそくでも太く燃やすのと細く燃やすのと、
はい、
同じろうの体積でも、うんうん、燃える時間が当然違ってきますよね。
なるほど、
うん、それがまず第一、
はい、
そしてその食糧危機の時期には当然子孫繁栄しちゃうと共倒れになっちゃうので、
うん、
子孫繁栄をしない代わり食料が豊富になって子孫が作れるようになるまで、うん、その個体を持たそうとするっていう遺伝的な働きが実はあるんだっていうのがこの頃分かってきて、
へ、
その遺伝子の名前をサーチュインっていうんですけど、
サーチュイン聞いたことあります、
はい
はい、
それがその空腹が引き金で活性化されるっていうこともそこまで分かってきてるんですね。
じゃあ空腹でいることでサーチュインの細胞が活性化して、はい、それが 若しさを保つ、
はい、体の老化を遅らせてくれるっていうのが分かってるんです、
はい、
ただあくまで遅らせるだけで、うん、老化そのものを止めるとか、
うんうん、
今の時点から体を若返らせるとかっていうことは基本的にありません、
はい、
うん、でただその サーチュインを活性化しちゃいすればそれでいいのかっていうと、うん、それを維持するっていうことがとても大事で、
はい、
ある一定期間絶食して次に暴飲暴食してまた絶食して暴飲暴食してでサーチュイン活性化してるからいいだろうとかって気分になっていると結局体が飢餓モードと飽食モードを行ったり来たりするわけですね、はい、でかえって体の調子崩しちゃうんですよ。
あで行ったり来たりは良くないんですね。
そうです、
うん、
飢餓モードになった状態で食べると、うん、一気に今度はそれを蓄積に回しちゃうんですね。
そうか、だから、ダイエットを過激にやってその後リバウンドしたりとかっていうのはそういうことが働くってことですか。
そういうことです。
うん、
もう体がギリギリ省エネモードになっているところに、うん、ドカンと入ってくれば、うん、待ってましたって言って、うん、もうそれ一滴も逃すなって全部溜め込むわけです。
なるほど、
はい、ですからリバウンドさせないコツはやっぱり一気に戻すんじゃなくて少しずつ体を慣らすようにして、
うん、
そして入れた分をとにかく使いながら戻していくっていうことが大事なんですね。
なんか断食をした後に、はい、少しずつ重湯から始まってだんだんこう普通の食べ物にも戻すみたいな、
そういうのも
読んだことがあるんだけど、はい、そういうことなんですね。
やっぱりそういうことなんですね。
でも断食っていいんですかね。
もちろん体を相当危険な状態にさらします、ですからきちんと分かった人がトレーニングについて、うん、一緒にやるんであればよろしいんですけど、うん、やっぱり素人知識でいきなりやると当然ぶっ倒れます
ですよね、
はい、で断食をする、それってよく宗教なんかでやるんですけど、はい、そのやっぱり空腹の状態を保つ、
うん、
それで体が危険な状態になる、そうするとすごく精神が確かに研ぎ澄まされるんです。というのは脳にとっては今まで経験したことのない危機の状態なわけです、
はい、
その危機を何とか乗り越えるためにどうしたらいいかどうしたらいいかってすごく活躍しますし、うん、あとはそのちょっとでも食べ物の気配がないかとか、うん、そういうのに対して感覚すごく敏感になるんですね。
じゃあ食べ物に関してのこう研ぎ澄まされ方なんですか。要するに周りのこと全体もなんですか。
周りのこと全体です。要するに物音一つにしても、うん、それが体にとってみれば獲物の足音かもしれない。
動物なんだ、
はい
はい、
その動物的な感覚がすごく研ぎ澄まされるんですよ。
へ
ー、そこでひらめきたりするっていうのが一つと、うんうん、あとはそのマラソンランナーが走り続けてるとある時点を超えるともう今度は走ってるのが楽しくなって
ね、はい、ランナーズハイっていうやつですね。
そういうですね、はい、それっていうのはその体が苦しい状態でいるときに脳の中で、うん、その苦しさを紛らわせるための物質というのが出てきます。それが脳内麻薬っていうやつで、
はい、
それが出てくるおかげでその苦しさを乗り越えると放越感が得られるっていうので、うんうんうんうん、そのわざわざ体をいじめてるのが断食なんですよ。
そうなんだ、
はい、
だから宗教的にだったりとか、まあ、修行とか、
はい、
そういう時にやるっていうことはそういうことなんですね。
そうです、
うん、
要するに苦行を乗り越えて悟りを開いたというのは、うん、本当に悟りを開いた人も当然いるんでしょうけど、
はい、
ほとんどの人はその放越感、うん、その高骨な感じを悟りと錯覚している人が多いとも私は実は思ってるんですよね。
じゃあ凡人はそんなこと考えない方がいいってことですかね。
そういうことだと思います。
じゃあやめよう。で別に私は断食をしているわけではなくたまたまですね、はい、お腹空いてるけど、
はい、
今とても食べられる状況にないというだけなんですけどね、はいはい、どうしましょう。そういう時は
やっぱり入れてくださいなんで
車運転してる時はですね、うん、雨舐めてたりするんですけどね、
はい、それでも十分です。飴玉の中にもちゃんとブドウ糖入ってますし、
はい、
飴であったりチョコレートであったりビスケット1枚2枚でも構いません、
うん、
とにかくつなぎになるものを入れといていただければ、うん、血糖値が維持できます。その血糖値を維持することがとても大事なんですね。
倒れない、
ね、そう倒れないために、
うんうん、そういう時体の中は本当にもう飢餓状態で、うん、早くなんか入れてくれみたいな感じになってるわけですね。
そういうことです。
へえ。
普通に静かに暮らしててお腹空いた状態、例えば車運転する程度のであればいいんですけど、
はい、
そこで今度は肉体労働する方が空腹を我慢しすぎると、うん、 今度はケトンっていう物質が降って、
ケトン、
そうです、っていうのはケトンっていうのはあの脂肪が分解してエネルギーになるときに出てくるものなんですね。でそれがブドウ糖があるときにあのケトンが出てきても、それはブドウ糖と、まあ、一緒になって、うん、あのエネルギーに順調に変わるんですけど、ブドウ糖が不足した状態でケトンが出てしまうと、うん、そのケトンの代謝がうまく回らないので血中のケトン濃度が上がっちゃう、うん、そうするとなんか胃がひっくり返ったようになってムカムカして、うん、すごく具合悪くなる、
うんうん、
あの顔を見ると真っ青になっていう、うん、いわゆる子どもの自家中毒っていうのがまさにそれなんです。
へえ、ね、自家中毒ってありましたよね、
ええ、
子供の頃によくそれで休んでるお友達がいたり、ええ、
は
い、
あの体育やった後なんか急に具合悪くなって、うん、
はい、
あの何か甘いジュースとか飲ませると、うん、あの復活するっていうのがそれなんですけどね。
へえ、
その子供はどうしても体に蓄えてる栄養の量が少ないので、はい、あのあまり活発な活動をしてしまうとそれ使い尽くしちゃうわけです、うんうんうん、それを使い尽くした後にさらに運動を重ねるとそのケトンが増えて自家中毒になっちゃう、うん、で大人の場合にはある程度あの体の中に普通蓄積持ってるもんですから、
はい、
そこまで行くことはめったにないんですけど、うん、やっぱり非常事態では起こることがあります。
うん、
うん、ですからあのお腹空いたまんまあまり激しい肉体労働はしないでください。
あと運動するとかですね。
そうです、そうです。
危険なんですね。
危険なんです。
なんとなくね、こう体の中に蓄積した脂肪を消化しちゃっていいんじゃなかろうかと思いがちなんですけど、ダメなんですね。
やっぱり何事も程度問題。
なんか毎回それ言われてるような気がしますね。お酒も程度問題とかね、そんなことをいつも言われてるような気がするんですが、空腹感っていうのが例えばですね、あんまり食べてないのに空腹感が得られないっていうこともあると思うんですけど、はい、それはどういうふうにして起こるんですか？
それはやっぱりその血糖値が普段から高いような人の場合には、うん、空腹中枢っていうところのセンサーが鈍くなってて、そういうこともありますし、
はい、
実際に糖尿病群とかその糖を使うのが苦手になっちゃってる人ってやっぱり時々あるんですね。ですからあの全然食事してないのにさっぱりお腹空いた気しないよっていう人は、できたら一度やっぱ血液検査していただきたいです。
あ、その方がいいんですね。
そうです、
自分はもしかしてそこの範囲に入ってるんじゃないかと思う方、
で一度血液検査していただいてその血糖値が正常であるかどうかっていうのをチェックしていただく必要があるかと思います。
そうか、ということはですね、脳の働きが鈍くなるといろいろとまずいなっていうのが一つと、はい、体自体がそういうことに反応しなくなっている可能性があることがあるということ、はい、その2つのことが考えられるわけですね、はい、空腹にまつわるこうあれこれというのは。
そうですね、あとはその空腹を我慢しすぎると、うん、その我慢するっていうのはストレスですよね、
はい、
そのストレスが当然体にとってマイナスのダメージを与えることっていうのはあり得ます。
結局何事もストレスを感じないように自分でコントロールしていくことが大事ってことになっていくんだけど、なんかちょっと我慢するって時々きついことありません？
はい、その我慢して気持ちいいのがランナーハイなんですよ。
今空腹なんだけどもうちょっと我慢して、例えば私なんかは原稿を書いていて、
はい、
なんか食べちゃうとその原稿書いてるその精神状というか、そういったものが維持できなくなるから、ここまでは書いてしまおうと思って、それで空腹がダーッとする時もあるんですけど、それってちょっとランナーズハイ状態かしら。
多少は入ってると思いますし、あとはさっき その断食した時の精神が研ぎ澄まされる話とつながるものなんですね。
そうか、
はい、やっぱりその食べちゃうと今度は胃腸の動きが活発になります、胃腸の動きが活発になると交感神経と副交感神経という体を調整する神経、交感神経は戦う神経です、副交感神経は休息する神経です、でその副交感神経が活性化するために当然のことながら眠くなるんですよ。
だからお昼食べた後はお昼寝したくなるわけですよね。
そうです。
そうなればできればいいんだけど、そうもならないっていう時やっぱりちょっと自分でそこを考えて調整しなきゃいけない、
はい、
体ってちゃんと自分で対話しないとダメなんですね、
はい、そうなんです本当に ね、体に分かって 方が、あ、こうしてほしいんだなっていうことをやってあげれば、うんうん、すんごくよく働くんですよ。
実は働き者なんだ。
そうです、
はい、
でも体がやってほしくないことを次々積み上げると、でいい加減にしろって言って救急車乗ることになるんですよ。
わ、うん、かりました。じゃあ、あのいつものことですが、ストレスをためないように自分の体と対話しながら、また来月まで、次の質問を考えつつ生きていきたいと思います。ということで、どうもありがとうございました。
はい、どんな無茶ぶりでも受けますので、しっかり考えてきてください。
ありがとうございます、今日のゲストは加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんでした。猫の部屋、お相手は内沢猫でした。